할렐루야. 安子姉妹が、オカリナ教室に行ってるということをちょっとバラしちゃったんで、もうね、安子姉妹はね、やすとても上手なんですよ。今日緊張してたからね、ちょっと、ね、最初やり直しましたけど、もう実にね上手。この曲は私初めて聴きましたね。もちろん老人福祉センターでもしてない曲でね、ですから本当にこの2週間でね仕上げたと思いますけど、まあ、安子姉妹の足元にでも及べればと、ね、願ってますけど、まあ、とても同期とは思えないお粗末な私はねお粗末なもんなんですけど、まあ、一生懸命頑張りたいと思います。今日は、非常にオーソドックスなメッセージをしたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節からですね、神様の愛という、まあ、実にオーソドックスなそういうタイトルでもあり、まあ、内容もオーソドックスですけど、この愛といえば、まあ、いろんな愛がありますけど、まあ、一番すぐピンとくるのはやっぱり男女の愛という、ね、ことだと思うんですね。身近に感じるのはね。で、神様が、最初の人アダムとエバを作られた時に、その小話というか、こういう話が、まあ、ジョークですけどあります、メリーさんとジョンさんというね、2人の方が会話をして、ねえジョン、私、神様がアダムを最初に作られて、その後にエヴァを作られたわけが分かったわと。そしたら、それはなんだ一体と。だから、だって神様は言われたでしょう。人が一人でいるのは良くないって、だから男が一人でいるとろくなことがないので監視役としてエヴァを作られたってねあ、これ私が作った条約で まあまあね、いけるかなと。で、まあ、確かにね、そういう面もあるかもしれません。もしかするとね、そういう面もあるかもしれませんけれども、まあ、本当の意味はね、一人でいるのは良くないと言われたのはそういうことじゃないんですよね。ベストパートナーが必要だと、アダムにね。で、動物もたくさん作ったけれども、どれもベストパートナーではなかったと。で、それで神様は、ご存知の通り、アダムが眠らせてあばら骨からエヴァを作った、ね、こう書いてますね。だから、動物の中にはベストパートナーいなかったね。アダムのあばら骨から作ったもう一人の人、まあ、女性ね、女の人を通して、そしてアダムの前に立たせた時に、それがまさしく私の骨の骨、肉の肉ってね言いましたでしょ。アダムの喜びはね、どんなに大きかったかと思うんですよね。骨付きの肉ですから、スペアリブみたいなもんですけどねとっても喜んだ、ね、もう非常に大喜びしたわけです。で、まあ、これは、非常にこう、なんていうかな、詩的ではないんですけど、ラブソングですね、まさしくね、アダムのラブソングだ。それほどアダムはね、神様から与えられたこのベストパートナーエヴァをね、とてももう嬉しく、そして愛したわけですけど、だけどこの愛の告白をした間もなくね、いわば舌の根も乾かぬうちに、この二人がね、ちょっとまずい仲になってしまうね、ことがありますね。では、蛇に誘惑されてね、そして罪を犯す。で、その時に、この神様がこの木の実だけは食べてはいけないっていうね、その木の実を食べましたね。で、その時に アダムが、あなたが禁じたこの木の実をあの女が私にくれたんで私が食べたってね、こういうふうに言いましたね。まさにね、もう熱烈なラブソングを歌った後すぐね、こういうふうに言う。だから人の愛って本当に当てにならないもんだと思うんですけど、マザー・テレサがねこういう言葉を言ってますね。この世界は食べ物に対する飢饉よりも愛や感謝に対する飢饉の方が大きい。飢饉ですね、食べ物の飢饉、それはたくさんありますね。飢えてる人がたくさん今でもいますね。一方ではね、もう有り余ってたくさん年に何トンも食べ物を捨てる国もあればね、飢え渇いているそういう国もありますね。だけどその食べ物の飢饉よりももっと大きい飢饉は愛や感謝が足りないという飢饉だって、ね、マザー・テレサは言いましたね。確かにそうだなと思うんですね。本当の愛っていうのは私たちが本当に求めてやまないものですね。真実な愛で、真実な愛は確かに聖書に書いてますね。ズバリ書いてますね。それはまさしく今日私がお話しする神様の愛です。まあよくこんなことも言います。結婚3年目に危機が訪れる、次は5年目、次は7年目、その後はずっと危機が続くと。まあ屋根の補修じゃないですけどね、その決まってね、そういう何年目何年目に危機が訪れるわけじゃないですけども、だけども、人間の愛ってなんかそんなようなね、こう不安定なものだなっていうふうに思うんですね。ですからこそね、私たちは聖書が語っている真実の神様の愛を知らなければいけないしね、それを体験して本当にこの愛こそ本物だと、もう絶対裏切られないという、それをつかみ取らなければ、神様がくださるんですから、それをいただかなければいけない、そう思いますね。で、今日お話しする、箇所はね、最も有名な聖書の箇所ですね。ヨハネの福音書3章16節、まあ、クリスチャンの方であればほとんど暗記しているような箇所ですけど、ご一緒にゆっくり読んでみましょう。はい。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。書いてますね。神様のご愛について書いてます。二つのことをお話したいと思います、手短に。まず一つは、最も大切なもの、最も偉大なものは愛だと、ね、いうことです。まあ、特に神様のご愛。パウロは第一コリントの13章、愛の章と言われるあの有名なところで、その一番最後に、いつまでも続くものは信仰と希望と愛です、その中で最も偉大なものは愛ですって書いてますね。まあ古今東西というかね、どこの国でもみんなね、この言葉を聞いて、ああ最も大切なもの、最も偉大なものは愛ですって言って、そうだと思うと思うんですよね。まさにアーメンってね、思うと思うんです。で、それほど愛というのはやっぱり私たち人間にとって、人にとってね、大切なものですね。愛という言葉はね、受けるっていう言葉の真ん中に心がありますね。心を受ける、心を受け渡す、ね、心、真心によってお互いに、お互いを信じ合って受け入れる、それがまさに愛ですね。日本が戦争で、まあ、第二次大戦で負けた時に、大変な混乱しました、日本中がね。まあ、私は経験してないし、皆さんの世代もおそらくね、そういう経験してる人はそんなにいないと思いますけど、まあ、いるか言いますね。いらっしゃる方もいる。まあ、みんな貧しくね、そういう時に、いわゆるアメリカの米軍がね、日本の戦時中のね、統治をする、 まあ、GHQ ですね、たくさんの兵士が来ましたね。だから混血も生まれました。たくさんね、日本の女性との間に。で、神奈川県の大磯町っていうところにエリザベス・サンダーズ・ホームっていうね、孤児院があるんです。今もあるんですけど、でその孤児院を始めた人は沢田美希さんという、ね、人ですね。沢田美希、実はこの沢田美希さんという人は、あの岩崎弥太郎って三菱財閥の創始者の孫なんですね、ま、お孫さんなんです。だから裕福な家に生まれました。お父さんは、まあ、三菱財閥を受け継いで三代目の、ね、代表になった、まあ、総帥になった人で、この人は、爵位を持ってました。当時の、ね、貴族の男爵で、男爵、男爵、男爵、どっちです、男爵位もとは言うけど、ね、男爵、爵位ですね、高校博士、男、男爵。だから貴族でもあったんですよ、お父さんね、貴族の爵位を持ってました。だから本当に、まあ、日本の家柄で言えばね、お金持ちでもあり、また、まあ、貴族に属する、ね、高貴な家柄に生まれ育った人ですね。だけどその終戦のどさくさですごい時に、まあ、みんな貧しかったですから、汽車に乗っていた時に、棚からねどさってその風呂敷包みが落ちてきた。それをねとっさにこう受け止めた。そしたら中に入っていたものは黒人のアメリカの兵士と日本人の女性との間に生まれた混血の赤ちゃん。しかも赤ちゃん死んでたんですよ、その赤ちゃんがね。で死んでてみんな大騒ぎして、で警察がやってきてね、警察だったみたいになっちゃったんで、ところが、みんな乗っていた、その汽車に乗ってた人の中に、いや違う違う、あの人が来る前に会ったとね、その風呂敷包みあった、そして揺れてどさっと落ちてあの人が受け止めたっていうふうに、ね、証言してくれたためにその疑われないで済んだんですけど、みんなね、あの風呂敷包みの赤ちゃんのお母さんだと思って疑われたんですよね、沢田美希さんがね。でそういうことがきっかけになった、まあ、ちょうど、美希さんがね46歳の時だったんですね。だから結構もうね、割合もう少しお年を召したね、婦人になりかかっていた時で、その時に受け止めてね、でそのことがあった時に神様の御声を聞いたって言ってます。まあこの方はクリスチャンなんですけど、ね、神様の御声を聞いたってこう証言し後で言ってるんです。それはね、もしお前がひとときでもこの赤ちゃんのお母さんとされたのならば、今日本中にたくさんの孤児がいる、そのお母さんに、その母親になれないのかってね、問われたって言うんですよね。で、そのことがきっかけで、この沢田美希さんは、特にね、混血の子供たちたくさんいました。アメリカの米軍は引き上げていったらね、残されたでしょ。そういうね、孤児がたくさんいたんですよ。で、そういう孤児たちを引き取って、自分はその孤児たちを養い育てるお母さんになるっていう決心をした。そして、神奈川県の大磯の別邸、岩崎別邸ですね、また金持ちですから、財閥ですから、別邸のところにの家で2人の孤児を引き取ることからホームを始めた、ね、ではそういう、ことがありますね。沢田美希さんはクリスチャンだからできたということではないかもしれませんけど、だけど神様が語られるという経験をしなければそこまでの決断は多分できなかったでしょう、ね、いくらねこうヒューマニズムに富んだ人であってもね、そんな終戦のどさくさ、しかも自分も大変なんですよね、みんな大変なんですよ、もう食べるものに毎日ね、毎日食べるものを探すようなそんな時代ですから、そんな時にしかも捨てられた子供、しかも混血の子供たちを引き取ってっていう志は誰も持ちませんね。神様が語られて、そしてエリザベス・サンダーズ・ホームというのを始めました。もう何十年も経ちますね、本当にそういう、言葉一体どこから来るだろうかなって、私ねその話を聞いてね読んで思うんですね。ああ本当に神様の愛に打たれなければね、 神様の愛によってその人に語りかけられなければ人は動くことはできないなと、ただのヒューマニズムではできないなってね、そうつくづく思いますね。マザーテレサがね、こういう言葉も言ってます。一切れのパンで、一切れのパンではなく多くの人は愛に、小さな微笑みに植え替えているのだってね、言いました。一切れのパンではなくて本当に植え替えているのは愛だと、ね、優しい愛の眼差し、愛の微笑み、それに植え替えている、そういうのがたくさん、そういう人たちがたくさん世界中にいるのだっていうふうにマザー・テレサは言いましたね。マザー・テレサっていうのはインドの人じゃないですね、ヨーロッパの人です。今のマケドニアですね、まあ、旧ユーゴスラビアの人ですね。でその人がインドのカルカッタでね、死んでいく人たちを見取っていくね、そして本当に神様の愛を持って仕えていく、病気の人もたくさんいる、感染症の人もたくさんいるんですよね。そういう人のところに寄り添っていく、それはとてもじゃないけどただのヒューマニズムではできないですね。まあ、マザーテレサもカトリックの、ね、修道女ですけど、だけどそういう働きを始めてね、そして神様の愛を自分の生き方を通して、生き様を通して証ししていく、表していく、そういう、ね、生き方をした人だと思いますね。私たちの教会もやっぱり、本当にこう、そういう弱い人というかね、世の中でたくさん受け入れられないと思っている人いますね。心がね、なんか自分はダメだと思っている人、やっぱりそういう人たちに本当に神様の愛を持って、この教会が捧げていくことができたらね、与えていくものがあったらとても幸いだと思うんですよね。愛というのはやっぱり一番偉大な力を持つなとつくづく思いますね。神様の愛はそういう愛です。私たちを本当の意味において生かす、私たちの人生に命を与える、それが神様の愛ですね。でクリスチャンはもともとクリスチャンの人は誰もいませんからね、途中で神様の愛に出会ってね、神様ご自身に出会って、ああ神様の愛に触れられてて、そしてあここに本物の愛があるってことは分かって、そういう神様だったら信じきれる、私の人生を全部任せても惜しみない、ね、そのようにしてクリスチャンになった人たちが私たち、ね、クリスチャンですね。ですからどうぞ皆さんもね、神様の愛って本当に素晴らしいということを知ってほしいと思うんです。二つ目に、十字架、キリストの十字架、それは究極の神様の愛ですね。キリストの十字架は究極の神様の愛。八木重吉という若くして亡くなった詩人が、クリスチャンの詩人がいます。でその八木重吉はたくさんのね、素晴らしい詩を書いているんですけど、自分の娘さんがいました、桃子さんって、桃ちゃんっていうね、子供がいました。でその子に書いている、その子のことを歌った詩があります。こういう詩です。桃子よ、お前がぐずって仕方ないとき、私はお前に原骨をくれる。だが桃子、お父さんの命がいるときがあったらいつでもお前にあげる、お母さんはね、自分の胎にね、子供を宿して育ててね、そして痛みながらも子供を産んでいく、だからもう自分の命と同じだと思うんですよ、お母さんの愛ってね。だけどお父さんも子供を愛してますよ、ね、心からね。まあこの八木重吉が自分の娘桃子にね、歌っている詩がそれを表してますね。厳しい時は厳しくするんだと、お父さんは。だけどももしね、お父さんの命がお前のために必要だったらいつでもあげる、これ 真実な、ね、父親の気持ちだと思うんですよね。もう一つの詩、誠に愛にあふれた家は軒場から火を吹いているようだってね、そういう詩もあります。誠に愛にあふれた家は軒場から火を吹いているようだ。軒場って屋根の下のところですね。そこから火を吹いているようだっていう強烈な詩ですね。何かね、こう家族、家の中に家族の愛があふれてね、そこからこうあふれてわーっと火のように吹いているようだっていう強烈な表現だと思いますけど、まあそれもとてもこうシンプルですけど、素直な八木重吉のそういう思いがね伝わってくる詩ですね。愛にあふれた家は軒場から火が吹いているようだ。すごい詩だなと思うんですけど、で私、結婚する前に、家内と結婚する前に、絵はがきをもらいました。前にも見せたことありますけど、これ1枚ね、これ40年前のものですけど、でこれはね絶対なくせない、私にとってはね。でこの絵はがきに書いてあるのが今の八木重吉の詩なんです。誠に愛にあふれた家は軒場から火が吹いているようだって、ね、でこれをくれたので、私これを見てね、ああそうか、安田房江さんっていう人は、ね、こういう家庭を作りたいんだなって思いました。こういうね、誠に愛にあふれた家は軒場から火が吹いているようだってね、ああそうか、こういう家庭を作りたいんだなって思ったんですよね。で結婚してね、だって子供たちが生まれて何年かして、ある時ねこういうことがありました。まあ、私は仕事に行っていなくてね、で家内が、この天ぷら鍋をね、まあ、天ぷらかなんかね作ってたんでしょうね。天ぷら鍋をこうね、そしてで火をつけて、でそのまま外出ちゃったんですよ。それで約半日ぐらいねいなくて、戻ってきたらコンロが火ついてるってね、うわーもう大変。普通だったらね、こんな温めたらまずフライパンって鍋の中の油に火がつくでしょ。でこううわーっと燃え上がりますよね。でまさに誠に愛にあふれた家は軒場から火が吹いてる。こんなになっちゃったら大変なことになっちゃう。だけど、守られました。守られたんですよ。上帰ってきたらね、そのことを聞きました。もしねあれ火ついてたらそのところじゃないからね、もう火がついてたんですけど燃えなかったんで私に証しをしてくれたと思うんですけど、ね、こんなことがあって半日いなかったけど燃えなかった、神様守ってくれたって、ね、言って喜んでましたけど、ね、本当にそのまま燃えたの置き場から火が吹いているようになりましたけど、まあ、本当に今思うとね、私たち神様の御手の中に四六時中生きてるなと、そういうふうに思うんですね。お母さんの愛は全く純粋でね、もう子供が良くても悪くても絶対お母さんは子供の味方ですよね。もう命を張って守りますね。でお父さんもね、もちろんそうです。ね、子供のためには命も与えたいと思いますけど、だけどお父さんの愛は理性的ですよね。どちらかというとね、理性的です。だから子供が悪ければ悪いんですよ。お母さんは子供が悪くてもいいって我が子はいいと。だけどお父さんは違う、ね、お父さんは理性的に見るから、子供が悪ければ悪いし、悪かったらやっぱりね、スパンクもしますよね。でそれはね、子供に理解されないんですよ。小さい時は、子供が小さい時はなかなか、ね、お父さんは厳しいことばかり言うってね、もういつも僕のお尻叩くとかね、ね、そういうふうになっちゃう。だけどね、だんだん子供が大きくなって大人になってきて、まして自分が家庭を持って自分の子供ができると、父親の愛はよくわかりますよ。私自身もやっぱりそうでしたね。 結婚して子供が自分にできるまでは私の父親に対してはやっぱりどうもねあんまり理解できない。私秀ばあちゃん大好きですからね。どうも父親に対しては、まあ、あんまり話もしないんで、ね、あの息子ってね大きくなるとね父親と、まあ、そういうじゃない子あの息子さんもいるでしょうけど、だけどあんまり話さなくなるしなおさらあんまり理解できないというかね。そして、何か母親に父親が厳しくことを言ったりね、また喧嘩して例えば叩くとかしたらね、もう何がの理由はともあれね、もう母親の味方しますからね、みんなね。だからやっぱり父親って理解されないんですよ、なかなかね、特に息子には理解されない、ね、でだけども大きくなってくると分かります、ね、母親の愛ももちろん分かりますけど父親の愛も分かります。性質は違うけれども親は両親2人とも自分をちゃんと愛してくれていた、愛れてくれているってそれは分かりますね。親の愛が分かってくる、ね、私たちも神様の愛、最初はねよく分からないかもしれませんけど、だけどももしイエス様の十字架、あの一人を十字架につけた、それが神様が許したということが分かれば、本当に神様の愛ってすごいんだなってよく分かります。新約聖書ギリシャ語で書かれましたけど、もともとの原文はねヘブル語で書かれたものも多いと思うんですけど、まあ、私たちが手にしてそして日本語に翻訳されたのは新約聖書ギリシャ語ですけど、ギリシャ語は愛という言葉が4つあるんですよね。4つ書かれて4つの言葉で表現しています。で1つはストルゲーという言葉で、それはね、まあ、最も一般的な最も自然な愛、親子の愛のような愛、ストルゲーで、もう一つは親友同士の愛ですね。それはフィレオという愛ですね。無二の親友の愛、フィレオ、まあ戦友の愛みたいなね言ってもいいかもしれませんけど、からもう一つはそれはエロースという愛ですね。まあ男女の異性愛ですね。でもう一つあります。そのもう一つがアガペー、アガパオという愛ですね。でそれはもう全く犠牲の愛です。もう自分の命を、命もその人のために捧げることができる、どんな犠牲も厭わない、全く犠牲の愛、もう献身的な愛、それは聖書を見る限りにおいては神様の愛にしか使ってないですね。アガペーはね、アガペーは私たちは限界がありますよ。人間はどんなにね我が子を愛するとしても我が子だから愛するんだって、他の人のために、あの沢田美希さんのようにね、全く他人の、しかも、ね、黒人のそのと日本人の間に生まれて捨てられたような子供を引き取って、しかも彼女は2000名養い育てたと言われますね。そういう愛は稀ですね。神様の愛に打たれなければとてもできません。人の愛は限界がありますね。だけど神様の愛は全く犠牲の愛です。イエス様が十字架にかかった、もちろんご自身がかかりました、選び取りました、それを。だけど父なる神様はそれを許したんですね。御子が十字架にかかること、十字架にかかって、そして私たちの罪を全部あがなう、きれいにする、神様に受け入れられるものにする、そのために多大な犠牲、多大というかね、もう莫大な、数字で表せないような犠牲を神様は厭いませんでした。我が子が十字架かかって死んでいくのを見て、もうこのそれをね、自分が代わりに死にますからのことを助けてくださいという親はいないでしょ。だけど神様はそれを見て、そして手を伸ばしはしなかったんですよね。イエス様の十字架のあの苦しみを神様は黙っ って見てましたね。真っ暗闇の中で神様はご自分の御子を裁かれました。私たちの罪の身代わりにもう罪人そのものとしてね、裁かれました。ヨハネの福音書の3章16節、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様が十字架にかかることを通して私たちは神様がどんなにね、私たちのことを愛してくださっているか、その愛の大きさがよくわかりますね。どんなに大きな愛を持って私たちを愛してくださったか、罪も汚れもない自分の愛する御子を犠牲にしてまで私たちの罪を許して救おうとされたという、これ天秤にかかりようがないですね。かけようがないですよ。これは全く質的に違うもんですね。だけども神様はそれを良しとされたと書いてるんです。聖書はイエス様を犠牲にしてまで私たち一人一人を救おうとされた。どんなに大きな愛でしょうね。愛というのは犠牲の大きさでよくわかりますね。私たちが本当に愛するというならば、私たちがそのためにどんだけ大きな犠牲を払っているかでわかります。犠牲が少ない愛は、その愛は浅いですね。まだまだこんな犠牲を払っても私はその人のために自分を与えたいと思うならば、その人が払っている犠牲の大きさが大きければ大きいほど、その人がどんなに深い大きな愛を持ってその人を愛しているかよくわかります。神様は、父なる神様は御子を犠牲にしたんです。何も十字架にかかる必要のない方を、何も罪を咎められる必要のない方を犠牲にしてまで私たちを救う、そのことをしてくださいました。そしてイエス様の十字架というのは、神様が私たちを確実に愛してくださっている証拠ですね。何よりの証拠です。絶対裏切ることがない。神様のこのなされたことは、キリストの十字架の贖いを通してあなた方を救うって神様が言われたら、それは絶対この十字架ということによって確実な証拠があるんですよ。揺るぎない証拠がそこにあります。だからどうぞ皆さん覚えてほしいと思うんです。イエス様の十字架というのは神様の究極の愛です。もう突き詰めていってこれ以上ないという、もう一番最後のギリギリの神様の愛をイエス様の十字架は表しているんです。どうぞ皆さん覚えてほしいと思うんですね。聖書はこのようにも言ってますね。母がその血の御子を忘れても、神様は決して私たちを見捨てることはないって言ってます。お母さんが血の御子を忘れることはないですね。ありえないですね。だけどもたとえ仮にお母さんが血の御子を忘れても、私はあなたを決して見捨てることはない。それが神様です。だから神様はイエス様を十字架にお付けになるということを通して、私たちに対して究極の愛をちゃんと示しているんです。それはね、十把一からで示したことじゃないんです。私に、あなたにです。一人一人にです。あなたのために私は御子を十字架につけたんですよ、そのように言ってくださってますね。言葉だけではなくて、実際に2000年前にイエス様十字架にかかりましたね。あれを見てね、神様が私のためにどんな大きな犠牲を払ってくださったんだろう、神様私を愛してくださるというその言葉を私が心から信じ受け入れることができるために、確かな証拠をあの十字架を通して見せてくださった、ね、そのことをぜひ知ってほしい、そう思うんです。だから神様のご愛は決して裏切ることはない愛ですね。 もう全幅の信頼を持って神様あなたの愛を私は信じ受け入れます、それで必ずその愛にあなたは裏切られることなくね、神様によって応えられることができるんです。どうぞその愛を知ってほしいと思うんです。そしてこのヨハネの福音書の3章の16節をしっかり心に留めてください。この世という言葉に自分の名前を、ね、当てはめて、そして言ってください。心の中でそれぞれ世という言葉に自分の名前を当てはめて告白してみましょう。神様にね。はい。神はその人にお与えになったほどに長澤克実を愛された、一人も信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そうです、これが神様があなたに個人的に言っているメッセージなんです。愛のメッセージ、ね、これを受け止めましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。神様、どんなに大きな犠牲を払って私たちを愛し抜いてくださったでしょう。本当の愛は払われた犠牲の大きさでよくわかります。それは愛の証拠でもあり、また愛の深さ、愛の大きさでもあります。神様はそのことをまさに惜しげもなくしてくださいました。誰が自分の愛する子を罪人のために身代わりに捧げるでしょう。しかし神様は紛れもなくそのことをしてくださいました。本当に感謝します。この愛を疑うことは愚かです。どうぞ心から信じて、神様が私をこんなに愛してくださったんだということを本当に深く知って、それを信じきることができるように導いてください。感謝し、皆をあがめて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。